Good morning, everyone.
Good morning.
Wow, it's December the 1st already.
12月になりました。
This year has flown by.
今年はあっという間に飛んでいったような気がします。
I must be getting old.
私はもう年取ってきたのかなと思います。
But I'm going to keep preaching God's word for the rest of my life.
でも私は最後まで自分の命の最後まで御言葉を伝えていきます。
Turn with me today to Luke chapter 5 verses 9 to 11.
ルカの福音書5章9節から11節を開けてください。
For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken.
それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。
And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on you will fish for people.
シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。
So they pulled their boats up on the shore, left everything and followed him.
彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
The call, the title of today's message is The Call to the Work of the Gospel.
今日のメッセージの題は福音を述べ伝えるために召される。福音を述べ伝えるために召される。
Today we are looking at the final message on the miraculous catch of fish and the subsequent calling of the first disciples.
今日は奇跡的に魚が大量になった出来事とそれに続いてイエスの最初の弟子がイエスによって召命を受けるその最後の段階になります。
3 weeks ago, we looked at material blessings from God.
3週間前に神様から受ける物の祝福ということを見ていきました。
We looked at 4 principles of receiving material blessings from God.
その祝福を受けることに対し、4つの原理原則がありました。
We noted that receiving material blessings from God is not about self-indulgence,But it is one of the ways that God empowers us to take the gospel to more people and help those in need.
神から受け取る物の祝福というのは、自分の心地よさのためではなく、福音を広めて困っている人を助けるために、神が私たちに与えるものの一つです。
2 weeks ago, we looked at the turning point.
それから2週間前、ターニングポイントということを見ていきました。
This message was about the change that came about in these first disciples' lives as they turned from being concerned with material things to being concerned with spiritual things.
それはイエスの最初の弟子となった者たちが物ではなくて霊的なことに心を止めるように変わったその生き方の転換についてでした。
In today's message, we are going to look at the call these men received, which is the call to the work of the gospel.
そして今日はこの漁師たちに与えられた福音を述べ伝える働きの召し、呼び出されることです。この召しを受けたことを見ていきます。
They were called to work with Jesus to bring the gospel to others.
この漁師たちは人々に福音をもたらすためにイエスと働いていくよう召されたのです。
While there are some people who might disagree with this, I believe that from the Bible that all Christians are called to the work of the gospel.
私の意見に同意できない人もいるかもしれませんが、私はクリスチャン、すべてのクリスチャンが福音の働きのために召されていると聖書に基づいて信じています。
Not everyone is called to be a pastor.
確かにみんなが牧師であるようには召されていません。
Not everyone is called to go overseas as a missionary.
宣教師として海外へみんなが行くとかは召されていません。
Or to be a traveling evangelist.
伝道者として旅をしていくようにとかは召されていません。
And certainly not everyone is called to be engaged in some kind of full-time ministry.
フルタイムで何かミニストリーをするようにとは召されていないのです。
But if we really know him, we have a calling to take the gospel to others.
でも、真に神を知れば、クリスチャンとは人に福音をもたらすために召されているとわかるはずです。
From today's verses, we can learn about this call.
今日の御言葉から、この神からの召しについて学ぶことができます。
And we can examine our lives.
そして自分の生活を調べてみることもできます。
And so from this passage, there are three things we can learn about the call to the work of the gospel.
この御言葉から神の召しについて三つのことを学べます。
So let's look at these now.
では見ていきましょう。
Firstly, the call to the work of the gospel is spiritual.
一つ目です。神からの召し、それは霊的なものである。神からの召しとは霊的なものである。
From verse 9 to the first part of verse 10 we read, For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken.And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners.
今日の御言葉9節から10節の10節にかけて、それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであったとあります。
When we look at this verse in the Greek, there are two words that are translated into the one word astonished, which is used in the NIV and also in the King James Version.
ひどく驚いたという言葉は、ギリシャ語の新改訳聖書では二つの言葉になっています。
These words are thambos and per-e-echo.
それらはタンボスとパーエエコーという言葉です。
These two words together more literally translate to seized with astonishment or astonishment seizes them.
この二つの言葉が一緒になると驚きに駆られるとか驚きが彼らを襲ったという訳になっていきます。
The use of these words in this verse points to these men's confronting something that is beyond human understanding. Something spiritual is going on.
この言葉が使われているのは、漁師たちが人の理解を超えることに直面したことを表すためです。
When God calls someone, it is a work of God by God the Holy Spirit.
つまり霊的なことが起こっているのです。誰かを神が召し出される時というのは、それは聖霊を通した神の働きが起こっていることを表します。
Let's turn to John chapter 1 verses 10 to 13.
では、ヨハネの福音書1章10節から13節を見ます。ヨハネの福音書1章です。10節から13節です。
He was in the world, and the world was made through him. But the world did not recognize him.
この方は神様のことです。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。
He came to that which was his own, but his own did not receive him.
イエス様と言った方がいいと思います。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。
Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.
しかし、この方、イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.
この人々は、地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
It is God that caused us to be His children.
神の子としてくださるのは、神の子としてくださるのは神ご自身なんです。
Through the work of the Holy Spirit, a transformation takes place.
聖霊の働きを通して神のこと変えられるのです。
We become children of God and live the way the Father teaches us to live.
そして神のことなったら、父なる神が教えてくださる生き方を生きていきます。
These verses in John that we've just read put aside three common misunderstandings about the calling.
実は今読んだヨハネの福音書一章の御言葉の中に、神からの召しということについてよく間違った解釈がされるんです。それが3つほどあります。
Yes, let's look at these now.
ではその間違った解釈の仕方、神からの召しについての間違った解釈をここでちょっと見ていきます。
Firstly, the calling is not an intellectual calling.
間違った解釈どのようにされるか、その一つ目ですが、頭で受け取ってしまう。頭で受けることはできないということです。神の召しは頭で受け取ることはできない。
Verse 10 says, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him.
先ほどのヨハネの福音書の10、 一章十節にこの方イエス様は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったとあります。
And then verse 13, the second part of verse 13 says, nor of human decision.
それから13節に一章13節に肉の欲求によってでもなくとあります。
What I am not saying, I'm not saying that God asks us to throw away our brains and not think at all. I'm not saying that.
私は、このことに関して、神は頭で考えることをやめよと、頭脳を捨てよと、何も考えるなと言っておられると言っているのではありません。
It was God who gave us brains in the first place, so why would He not want us to use them?
まず第一に頭を使うように、頭脳を使うように私たちに与えられたのは神様ですから、それを使わないでほしいわけはないと思います。
However, in the case of being called to become a child of God and thus one of His ambassadors to this world, the calling is spiritual.
ところが、神の子になるように召されて、この世にあって神の使いになっていく、この世になってあって神の使いになっていくこの呼び出しというのは霊的なことなんです。この呼び出しは霊的なものなのです。
If you are just convinced to follow God on purely intellectual arguments, it will not stand the test.
もしあなたがただ単に頭で考えて神に従うことを決めるならあなたは神のテストには耐えられず。
Someday you'll learn something or experience something that blows away your thinking and then will your faith stand?
あなたが頭で考える道理というものはしまいには吹き飛んでしまうことになると思います。
1 Corinthians 2 verses 13 to 14.
では、コリント人への手紙第1、2章13、14節を見ます。コリント人への手紙第1、2章13、14節。
This is what we speak, not in words taught to us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words.
この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。
The person...
その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです。
The person without the Spirit does not accept things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are not discerned through the Spirit.
生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら 御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。
In order for us to truly understand the things of God, we need to have the Holy Spirit.
ここから言えるのは、神様のことを真に理解するためには、聖霊を持たなければならないということです。
We can't understand the things of God purely on intellect alone.
頭で神様のことを理解することはできないのです。
It seems that since the church began soon after the day of Pentecost, there have been many who have mistakenly thought that they could believe in God by intellectual reasoning alone.
神を信じることは頭で考えてできることだと間違って取った人がたくさんいるのは、教会というものがペンテコステの後に生まれたものだからです。
And I think this is part of the reason why the gospel has sometimes not been effectively communicated across cultures, because different cultures often have different ways of thinking about things.
実はこれが異なる文化にあって福音が効果的に入っていかない理由の一つなんです。文化が違うと物事を違った風に頭で解釈することが起きてくるからです。
So, a calling to know God and thus the calling to communicate the gospel to others can't be just based on intellectual reasoning alone. It must be a spiritual calling.
神を知り、福音を語るための神による召し、それは単なる頭で理由付けして受けるものではなく、霊を通して受けられるものです。
アーメン。
アーメン。アーメン。
Second misunderstanding I want to correct is that the calling is not purely an emotional calling.
神からの召しの間違った解釈、二つ目です。感情で、神の召しを感情で受け取ることはできない。神の召しを感情で受け取ることはできない。
The third part of verse 13 says, or a husband's will.
ヨハネの福音書の一章の13節に人の意欲によってでもなくとあります。
A spiritual calling will probably create some kind of emotional reaction in the person receiving the call, but the call itself shouldn't be just based purely on emotions.
神からの召しはそれを受け取る人に何らかの感情的な反応を起こさせます。でもその召し、神からの呼びかけ、それ自体は感情的に流されることはあってはならないのです。
So many cults use emotional manipulation to get people to follow their ways and also to spread their false gospels around.
非常に多くのカルトの団体が人の感情を操ることで人を従わせ、そして間違った歪んだ福音を広めていくのです。
In some groups, people are told they won't get to heaven unless they do a certain amount of witnessing to others.
その中にはこれこれの証を人にしなければ天国へはいけないと教えるところもあります。
And many other times, and not just in cults, even in the church, sometimes people are made to feel like inferior Christians because they're not doing this or that.
カルトに限らず、教会でも、多くの人を 単なる室内の装飾用クリスチャンとして作っていきます。なぜならそういう人には行動を起こすことができないからです。
There seems to be so much emotional manipulation that goes on, but it doesn't produce lasting fruit.
この人の感情を操るやり方はたくさんあります。このために教会が永遠の実を結ぶことにつながっていないんです。
アーメン。Thirdly, the call to preach the gospel is not based on, it's not a human familial calling, it's not based on our genetics.
神からの召しということについての間違った解釈、その三つ目です。神の召しは家族に対してではない。神の召しは家族に対してではない。
Verse 11 says, He came to those which were his own, but his own did not receive him.
ヨハネの福音書1章11節に、この方は、イエス様はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったとあります。
And the first part of verse 13 says, Children born not of natural descent.
また13節に、地によってではなくとあります。
There are many Christians who believe that if the head of the household is saved, then the whole household is saved.
多くのクリスチャンが家族の誰かが救われれば家族全員が救われると信じています。
And it seems that any churches who believe in baptismal regeneration and infant baptism pretty much have this kind of thinking.
教会の行う洗礼の清め、そして幼児洗礼、これらもまた同じような考えに立っているものです。
Even in less traditional churches, there are still some people who think that being born in a Christian family automatically makes them a Christian.
それからそんなに古い教会でなくてもクリスチャンファミリーに生まれれば自動的にクリスチャンになると考える人もまだいるんです。
However, it's very clear in the Bible that this is not the case, that each person is individually accountable before God.
でも聖書ははっきり言っています。一人一人個人として神の前に責任を持っていると。
And the only way that we can enter into a relationship with God is through the Holy Spirit's calling and our response in repentance.
私たちが神とつながれる唯一の道は聖霊による召しと私たちが罪を悔い改めることによるんです。
We need to place our faith in the cleansing work of His death on the cross, and also in the hope of the resurrection, and nothing else.
キリストの十字架の死による清めの働きと、よみがえりの希望だけなのです。信仰を持つのは。
We can only do that if the Holy Spirit makes the truth of that clear to us.
このことが聖霊によって自分の中で明確になったときに、人は信じるんです。人は信じることができます。
It's not by human wisdom, not by emotional manipulation, nor by our genetics, but only by God's Spirit.
神の召しとは、人の知恵によるのではなく、感情を操られてでもなく、遺伝でもなく、神の聖霊だけによってなされるのです。
アーメン。
アーメン。
The second thing about the calling to take the gospel is that it changes our priorities.
それでは元に戻って、神の召しについて学べることの二つ目です。二つ目、神からの召しは人の優先することを変える。人の優先することが変わらなかったら、それは神からの召しではないということです。神からの召しは、人の優先することを変える。
In the second part of verse 10, it says, Then Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on, you will fish for people.
今日の御言葉、ルカの福音書の5章10節にイエスはシモンにこう言われた怖がらなくてもよいこれからのちあなたは人間を取るようになるのですとあります。
When Simon is told this, his whole raison d'être, reason for existence, changes.
イエスにこう言われたシモンはその時自分の生きている意味が変わったのです。
It's no longer about catching as many fish as possible to earn lots of money for the family business. It's now about seeing people come into a relationship with God.
もはや家族のためになるだけお金を稼ごうとたくさんの魚を取ることが問題ではなく、人が一人でも神とつながっていくのを見ていくことが彼らの生きる意味になっていったのです。
In Simon's case, he pretty much had an instant change of occupation.
このシモンのケースは瞬間的に職業を変えた例になります。
This isn't the case for everyone who is called.
でもそれはみんなに当てはまることではありません。
Many people remain in the same jobs, but their priorities change.
多くの人がそれまでと同じ仕事を持ち続けます。ただ、生活の中で優先することが変わるのです。
It's no longer about trying to accumulate wealth for our own comfort, but it's about helping others.Come into relationship with the living God.
自己満足のためにただ富を積み上げていくのではなく、人が一人でも生ける神様とつながっていけるよう助けていくことを優先するようになるのです。
Ephesians 4 verses 22 to 24.
ではエペソ人への手紙4章22節から24節を見ます。エペソ人への手紙4章22節から24節です。ガラテヤ人の次です。
You were taughtWith regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires.
その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって、 滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。
To be made new in the attitude of your minds.
また、あなた方が心の霊において新しくされ、
And to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness.
真理に基づく義と聖をもって、清さをもって、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。新しい人を身に着るべきことでした。
Repentance means to have a change of mind.
悔い改めるという意味は心を入れ替えるということです。
We need to stop trusting our own efforts. We need to stop being selfish.
自分を信じるのをやめ、自我を捨てるのです。
We need to place our trust in God and let Him transform our life through the work of His Spirit.
自分ではなく神様に信頼を置いて、神様の聖霊の働きを通して自分の生き方を変えていただくのです。
As we are transformed, we also have a testimony to share. That is our witnesses of, to others of God's truth.
神様に自分の生き方を変えていただいたときに、人は証を持つのです。そして、その神様の真実を人に証していけるようになります。
If you've never yet repented and turned to God, I urge you today to place your trust in Him.
もしあなたがまだ自我を悔い改めて神様に立ち返っておられないのでしたら、今日こそ私はあなたに強く言います。どうか神を信じてください。
God is real. He's proved it over and over to me.
神はいるのです。神は繰り返し繰り返し私にそのことを立証されています。
Come today and experience this life-changing relationship with the living God.
生きておられる神様とつながって、人生が新しく変えられていくのを味わってください。
And brothers and sisters, those who already know Him, I encourage you today to remain walking in His Spirit and don't let the world's influence get into you and turn you to the wrong ways.
そして兄弟姉妹の皆さんに言います。どうか聖霊の中を歩き続けていってください。この世に流され間違った道を歩いていってはならないのです。
Finally, a call to the work of the gospel requires us to trust God.
三つ目です。最後です。神からの召しというのは、神に信頼するものである。神に信頼するものである。
Verse 11 says, So they pulled their boats up on the shore, left everything, and followed him.
今日の御言葉、11節に、彼らは船を陸につけると何もかも捨てて、イエスに従ったとあります。
These first disciples so trusted Jesus that they instantly left their family businesses and started following Jesus everywhere he went.
一番最初に弟子になった漁師たちは瞬間的に仕事を辞めてイエスの後についてどこへでも行くほどイエスを信頼したのです。
They trusted him with their very lives.
それは命をかけての信頼だったのです。
And they served alongside of him to bring the gospel to others.
彼らは福音を広めるイエスの傍らでただ仕えていったのです。
And while Jesus might not get everyone to quit their day jobs, he asks all of you to trust him for your salvation.
イエスはあなたに対し今仕事を辞めさせることはされないかもしれません。イエスが求められているのはあなたの救いのためにイエスを信頼しなさいということです。
But the one thing you need to quit is to quit trying to earn salvation for yourself.
あなたがやめなければいけないことは自分の力に頼ることです。
He wants all of you who know him to trust him more, to guide you as you share the gospel to others.
主イエスが、主イエスを知るあなたに求めておられることは、あなたも人に福音を伝えるよう、あなたにも主イエスの導きがあることを信ぜよということです。
Philippians 3 verses 8 to 11。
では最後の御言葉、フィリピ人への手紙3章8節から10節を見ます。フィリピ人への手紙3章8節から11節です。
What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ.
それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらをちりやくたと思っています。それは私にはキリストを得、また。
And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith.
キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。
I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death.
私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、
And so, somehow, attaining to the resurrection from the dead.
どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。
Before coming to know God, Paul, who was then known as Saul, was a very self-righteous person.
この手紙を書いたパウロは、神を知るまでは本当に独りよがりの自分を正当化した人間でした。
I don't think any of us here could come anywhere near close to him in self-righteousness.
この場にいる私たちの誰一人も 彼ほど自分を正当化しきれる人はいないと思います。
Yet even though he was so great at self-righteousness, he considered all of his past self-righteousness as utter garbage.
ところが、それほどまで自分は正しいものだと思っていたパウロにとって、それが全くのガラクタだったとここで言っているのです。
Then, brothers and sisters, people here listening on the internet, then what hope?Can we have in our own self-righteousness?
それなら自己満足で自分が正しいと思うもののどこに希望を持てるでしょう?
Nothing at all.
どこにもないのです。
Our only hope is in the work of Jesus.
希望はイエスの成し遂げられたことの中にだけあるのです。
Quit wasting your time with self-righteousness, self-will power, and even your self-help books.
あなたの貴重な時間を独りよがりなことに、また肉の思いから来るものに、また自分を納得させる文献に無駄遣いするのはやめるのです。
Place your trust in what Jesus has done.
イエスが成し遂げられたことを信じていくのです。
He died on the cross to pay for your sin.
あなたの自己中心さの罪の代価を十字架の死で払ってくださったのです。
It's finished. It's paid for. It's complete.
成し遂げられ、あがなわれ、完了したのです。
Trust him that he has done it.
あなたのために主イエスがあがなってくださったことを信じるのです。
And he rose on the, from the dead on the third day and promised that we will also be raised from death on the last day.
その3日目に死からよみがえられたイエスは、この私たちもまた終わりの日に死からよみがえると約束されているのです。
Place your hope in that.
そこに希望を持つのです。
Let him free you from your selfish patterns that will only result in self-destructions.
自己中心さから離れ、自由になり、イエスの命を受け取るのです。
Come to him and know his life today.
今日そのイエスを受け入れ、命を受け取ってください。
Finally, my brothers and sisters in Christ, continue to trust him that he will guide you as you minister the gospel for him in this world.
最後に、私の兄弟姉妹の皆さん、主イエスを信頼することをやめてはいけません。
アーメン。
アーメン。